練馬区議会発行、練馬区議会だより。令和元年7月第213号、声の区議会だより第162号をお届けいたします。声の区議会だよりをお聞きの皆様、こんにちは。いかがお過ごしでしょうか。この声の区議会だよりは、カセットテープ版とデイジー版があります。それでは、今回の内容をご案内してまいりましょう。今回カセットテープ版は90分テープ1巻の構成です。テープの表側です。1番、令和元年第2回定例会の概要。2番、一般質問の用紙。その途中まで。裏側に参りまして、表側より引き続き、2番、一般質問の用紙。3番、議決した議案。4番、定例会の開催予定。5番、要請書。6番、区議会の構成。7番、第19期、練馬区議会議員名簿。8番、後書き。以上の順にお伝えしてまいります。ここでカセットテープ版をお聞きの皆様へのお知らせとお願いです。カセットテープ版には、主要な項目の頭にトーンインデックスが入っています。トーンインデックスによる頭出し機能を搭載した再生機をお持ちの方は、どうぞご利用ください。カセットテープ版は転送方式になっています。お聞きになりましたら、郵送ケースの宛名カードを裏返し、お近くの郵便ポストに投函していただきますようお願いいたします。デイジー版をお聞きの皆様はご返送の必要はありません。お手元に置いてご活用ください。なお、区議会ホームページアドレスは、https://www.city.nerima.tokyo.jp/gikai/ です。また、この区議会だよりの内容に関するお問い合わせは、電話番号、代表で、3993-1111 番までどうぞ。それでは最後まで、どうぞごゆっくりとお聞きください。はじめは、令和元年第2回定例会の概要です。新しい議会の構成決まる。議長、副議長、各委員会の委員を選任。令和元年第2回定例会は、6月7日から6月28日までの22日間の会期で開催しました。この定例会は、4月21日に行われた区議会議員選挙で選ばれた第19期の議員による初めての議会で、今後の議会構成などを決める議会でもありました。第19期練馬区議会議員の任期は、令和元年5月30日から令和5年5月29日です。6月13日に議長・副議長の選挙を行い、議長に上野博美議員、副議長に宮原義彦議員をそれぞれ選出しました。新議長のもと、常任、議会運営、特別の各委員会の委員の選任を行いました。6月14日に区長から、子どもたちの笑顔輝く町、高齢者が住み慣れた地域で暮らせる町、安心を支える福祉と医療の町、安全、快適、緑あふれる町、生き生きと心豊かに暮らせる町などについての所信表明があり、これを受けて11人の議員が一般質問を行いました。議案として区長から、練馬区廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例、練馬区まちづくり条例の一部を改正する条例など33議案が提出されました。議員からは、練馬区議会委員会条例の一部を改正する条例など8議案が提出されました。審議の結果、区長提出33議案、議員提出7議案を原案通り可決、議員提出1議案を否決しました。会議の開催状況は次の通りです。6月7日金曜日、本会議、会期の決定。13日木曜日、本会議、議長・副議長選挙。議会運営委員会、常任委員会5委員会、特別委員会4委員会。 14日金曜日、議会運営委員会、本会議、所信表明、議案上程等。17日月曜日から19日水曜日、本会議、一般質問。20日木曜日、常任委員会、5委員会。21日金曜日、特別委員会、4委員会。24日月曜日、特別委員会、1委員会。常任委員会、5委員会。26日水曜日、常任委員会、5委員会。特別委員会、4委員会。28日金曜日、議会運営委員会、本会議、議決。以上です。令和元年第2回定例会の概要でした。
一般質問の要旨をお伝えします。一般質問は6月17日、18日、19日の3日間、11人の議員が行いました。ここでは質問と答弁の要旨をお伝えしています。また質問の様子は区議会ホームページでお聞きいただけます。ぜひご利用ください。それではお伝えしてまいります。なお、質問者は女性の声で、答弁者は男性の声でお伝えします。あらかじめご了承ください。はじめは、こんな時代だからこそ着実な一歩で街づくり、練馬区議会自由民主党、小泉純次の質問です。区財政について、今後の区財政の見通しと対応は。
減収が続きます。第二次ビジョンとそれに基づく今年度予算を着実に実行します。
BPR、ビジネスプロセス・リエンジニアリング手法を活用した事務改善の取り組み状況は。なお、BPR とは、業務効率や生産性向上に向け、業務の流れや仕組みを全面的に再構築すること。
7つの事務の見直しを施行し、効果を確認しています。
会計年度任用職員制度の準備状況と対象者数、財政負担の推計値は、
報酬などの詳細を検討するなどしています。およそ2600人です。年間およそ7億6000万円の経費が増えます。
児童遊園を禁煙に、
7月1日から禁煙です。
教育・子育てについて、ICT 機器導入モデル校での成果とその利活用の方法は、
教員から授業の準備時間が減少したなどの感想があります。全教員が活用事例を入手できる環境の整備などを行います。
児童生徒へ早急にタブレットパソコンを、
来年度から順次配備します。
プログラミング教育導入への対応は、
指導用教材の整備などです。
視力低下、ゲーム依存症防止対策は、
児童生徒に対する指導の充実などです。
小学校外国語科、特別の教科道徳、実施への準備体制は、
教員研修の充実などを行います。道徳は学習指導要領を踏まえ、適切な授業が行われるよう指導します。
幼児教育無償化による区への影響額は、
およそ2億円の負担減と試算しています。
無償化に伴う食材料費の補助は区立の水準に統一し、私立保育園、幼稚園にも支援策を実施すべき考えは、
私立幼稚園についての補助制度の検討などを行います。
防災・防犯について、改訂版、防災の手引きの内容と周知は、
ブロック塀の安全対策などです。地域の訓練で使用するなどします。
防犯カメラ維持管理への補助充実を、
東京都新設の制度活用で、町会・自治会は12分の1、商店会は6分の1の負担となります。
川崎市の事件への考えは、
学校内外で子どもたちの命と安全を守るため、具体的な対策を検討します。
介護保険・高齢者施策について、特別養護老人ホーム・職員確保の対応は、
資格取得研修の受講料助成拡充などです。
離職防止のため、介護従事者・有資格者の登録、相談支援のための人材バンクの設置を、
登録者の確保に課題があります。さらなる相談機能の強化を検討します。
在宅療養は、 医療・介護資源の現状把握後、諸課題へアプローチを。
今年度、区内全医療機関など対象に、状況把握のための調査を実施するなどします。
就職氷河期世代活躍支援プランの対象者の把握に力を注ぐべき考えは、
調査方法の工夫などで把握に努めます。
まちづくり条例について、改正議案の趣旨は、
シェアハウス建設などの基準の見直しなどを行うものです。
区民・事業者の要望を踏まえた見直し、実情に即した運用を、
実情に応じた条例の適正な運用に努めます。
練馬区議会自由民主党、小泉純次の質問でした。次は、幼児教育保育の無償化で子どもの未来を開く。練馬区議会公明党、臼井民夫の質問です。区長の基本姿勢について、児童虐待では関係機関とどのように連携するのか。
東京都と連携し、新しい児童相談体制を構築します。
これからの保育行政の展望は、
多様な教育・保育サービスを選択できる環境づくりなどが不可欠です。長期的な視点で検討します。
全世代型社会保障の区長の考えは、
ビジョンに基づく施策を着実に進めます。
中高年の引きこもりの対応は、
昨年から8050問題に対する支援を強化しています。実態の把握に努めます。
教育環境の整備について、子どもの交通安全対策の推進を、
学校安全対策指針の見直しの着手などを行います。
危険なブロック塀の対策として助成制度を、
ブロック塀の除却のみを対象とした助成制度も検討します。
子育て支援施策について、保育所定員の細やかな情報提供を、
施設や運営状況のきめ細かな情報提供に努めます。
保育所の給食費に補助を、
現行の対応を継続します。
私立幼稚園の入園料などに補助を、
補助制度を検討します。
次期子ども子育て支援事業計画に、働き方の多様化に対応した施策を、
安心して子どもを産み育てられる環境などの実現を目指します。
学童クラブ待機児童に対する取り組みのさらなる強化を、
練りっこクラブの早期全校実施を目指すなどします。
認知症対策について、地域包括支援センターと物忘れ相談医の連携強化を、
実態調査の結果から認知機能低下が疑われる方をセンターが訪問し受診につなげます。
家族の異変を感じた時の相談体制の強化を、
地域支援推進員が専門病院と連携します。
認知症グループホーム利用に家賃・食事の補助を、
実施している自治体の状況を参考に研究などします。
バリアフリー化について、駅と病院・医療施設を結ぶ経路のバリアフリー化を
検討します。
商業施設などのバリアフリー情報の発信を、
安心お出かけマップへの掲載に努めます。
バリアフリーについて気軽に相談できる窓口の設置を、
インターネットを活用した相談などを行います。
オリパラ教育を通し、さらなる心のバリアフリー教育の推進を、
教員向けの練馬区独自のマニュアルを作成し、全区立小学校に配布しました。
公共交通空白地域改善計画。公共交通空白地域改善の進捗は、
緑バスルート再編は関係機関と協議などを行っています。
緑バスの全ルート増便、最終バスの時間延長、年末年始の運行を、
運行方法の工夫による増便などを提案しています。
乗り合いタクシー、デマンド交通の導入を、
新たな交通手段の可能性を検討します。
バス停留所に上屋とベンチの増設を、
事業者に可能な場所からの整備を働きかけます。
練馬区議会公明党、臼井民夫の質問でした。続いて、地下鉄大江戸線延伸、都と実務的協議状況は、練馬区議会自由民主党、柏崎剛の質問です。中小企業振興について、区内中小企業の生産性向上への支援を、 所見は、
引き続き、設備投資などの取り組みを支援します。
区、プレミアム付き商品券事業の内容は、
低所得者と子育て世帯を対象に、プレミアム率 25% の商品券を練馬区が発行します。
事業承継の相談窓口体制や今後の取り組みは、
ビジネスサポートセンターの経営相談、アドバイザー派遣事業などを活用し支援します。
待機児童対策について、無償化に伴う今後の対応は、
私立認可保育所16箇所を開設し、定員を630人増加するなどします。
在宅子育て世帯への区の対策、サービスは、
練馬子どもカフェを創設するなど、育児サービスを充実します。
子どもたちの笑顔輝く街の実現のため、安心し子育てができる環境づくりを、所見は、
多様な教育保育サービスを選択できる環境づくりなどが不可欠です。長期的視点から検討します。
世界都市農業サミットについて、サミットの開催目的は、
練馬の都市農業の魅力と可能性を世界に発信するなどです。
多くの農業者が関わることのできる取り組みを、所見は、
国際会議運営を農業者中心に準備したり、直売所で PR をするなどです。
地下鉄大江戸線延伸について、都との実務的な協議状況と今後は、
駅の構造など、より具体的な課題を検討します。
補助230号線の取り組み状況は、
東京都は用地取得部分の整備を進める予定です。
区が目指す延伸地域の町の姿と現在の取り組みは、
町の中心となる新たな拠点とします。駅前広場の計画などを検討します。
基金のさらなる積み増しを要望、考えは、
東京都との協議を踏まえ、必要性について検討します。
啓発活動を延伸地域と区全域に広げていくべき、所見は、
延伸の意義などを広く内外に発信します。
東京2020大会に向けた機運醸成と、大泉学園長希望が丘公園について、射撃競技の概要、観客数の想定は、
陸上自衛隊浅香訓練場で15種目などを行います。観客数は精査しています。
競技場建設工事の本格化は、
今年の7月からです。
機運醸成のため、スポーツ振興、地域活性化事業への支援を、所見は、
リーフレットの提供などで、祭りなどの賑わいの創出を支援します。
区内を走る聖火リレーは、地域色を生かした盛り上がりのあるものに、所見は、
練馬区ならではの心のこもった歓迎などを検討します。
大泉学園長希望が丘公園整備工事の進捗状況は、
グラウンドの基礎となる造成工事をしています。
多目的運動広場完成を祝って、区主催のイベントを、所見は、
スポーツイベントを検討します。
大泉学園駅からの交通利用促進についての所見は、また公園の第2期整備のスケジュールは、
練馬区のホームページなどで案内するなどします。今年度、屋根付き広場などの建築工事を行い、令和3年度の完成を目指します。
練馬区議会自由民主党、柏崎剛の質問でした。代わって、子どもの安全対策強化と、障害者施策推進を、練馬区議会公明党、星野敦氏の質問です。防犯対策について、予知防犯対策導入を、
講習会などで普及啓発します。
車載カメラ設置車両にパトロールプレートを、
さらに協定団体を増やします。
特殊詐欺対策として、自動通話録音機対応窓口拡充と周知を、
窓口を消費生活センターなどに拡充します。民生委員を通じた周知などを行います。
学校安全対策強化と防犯教育の推進を、
学校安全対策指針の見直しに着手しています。より効果的な防犯教育に取り組みます。
防犯カメラ増設を、
東京都の補助事業の再開を踏まえ、より有効な設置に取り組むなどします。
障害者施策について、 医療的ケア児の施設受け入れ体制強化を、
医療的ケア児支援連携会議で必要なサービスなどの協議を開始しました。
身近な場所に医療的ケア児短期入所施設を、
医療機関と整備に向け協議しています。
高齢化する保護者・障害者家族のケアを、
区立障害者施設の機能を見直します。
障害者の避難訓練など実施を、
今年度安否確認訓練を試行実施するなどします。
受動喫煙防止対策について、区の受動喫煙に対する考えは、庁舎の敷地内の受動喫煙対策は、
屋内喫煙所は撤去します。多数の区民が一定時間滞在する施設には特定屋外喫煙場所を設置します。
公園などの子どもが集まる場所での受動喫煙対策を、
児童遊園は7月1日から禁煙です。
路上喫煙ルールの外国語案内設置を、
4カ国語のシールを新たに作成します。
駅など公衆喫煙所の受動喫煙対策を、
移設廃止を含め対策を検討します。
交通安全対策について、高齢ドライバーの免許自主返納推進対策を、高齢者に ASV 車購入支援を、なお ASV とはアドバンスドセーフティービーグルの略、先進技術を利用してドライバーの安全運転を支援するシステムを搭載した自動車。
東京都が事故防止に効果的な装置の取り付け補助などを行う方針です。東京都の検討結果を踏まえ検討するなどします。
高齢ドライバー事故防止に、運転時認知障害早期発見チェックリスト30の利用促進を、
高齢者の生活ガイドに掲載する準備などをしています。
高齢者保育園送迎の保護者などの自転車安全講習会実施を、
警察などと連携し安全教育に取り組みます。
持続可能な町会・自治会運営について、都の加入促進事業のさらなる周知を、
事例を紹介するなどして事業を周知します。
運営マニュアルの作成を、
今年度町会連合会と共同で作成します。
他団体との連携支援を、
連携協力事例などの発表などを行います。
特筆すべき成果を挙げた団体の表彰制度を
検討します。
緑施策について、区長の決意は、
緑を次世代に引き継ぐのが重要な責務です。
清水解体育館跡地は区民意見を生かし整備を、
具体的な活用策を検討します。
住民管理で公園の利活用を、
仕組み作りを検討します。
農地を外国人向け観光資源として活用を、
世界都市農業サミットの開催に合わせ都市農業の魅力を発信します。
練馬区議会公明党星野敦の質問でした。今度はヘイトスピーチの根絶へ力尽くし人権を守れ、日本共産党練馬区議団坂尻正幸の質問です。消費税増税について、国に応納負担の原則に立った公平な税制と、10月からの消費税増税中止を求めよ。
消費税増税は必要かつやむを得ないものと認識しています。中止を求める考えはありません。
ヘイトスピーチ対策について、区立施設がヘイトスピーチをする人物に使われた、ヘイトスピーチをどう認識しているか、
不当な差別的言動で許されるものではありません。
区立施設でのヘイトスピーチを防ぐ対策を、
東京都の待望などを注視し研究を深めます。
幼児教育・保育無償化について、実費負担が残る食材料費も無償化を国に求め、できない場合は区が負担せよ。区立保育園の無償化も国の負担で行うよう求めよ。
区長会を通じ無償化に伴うすべての財源確保を国に求めてきました。実費負担ゼロや区立園のみの支援を求める考えはありません。
基準も守らない認可外保育園は対象外にするよう国に求めよ。
保育の質などの確保に努めます。求める考えはありません。
保育園の待機児解消について、97% の保護者が認可園を希望。区は保護者のニーズを受け止めよう。
質、量をともに最大限の対策を講じてきた事実を認識していただきたいです。認可園のみが求められているという認識は当たりません。
認可保育園の整備目標の引き上げを。
様々な手法を活用し、保育サービスの充実に取り組みます。
小中学校の教育負担について、国に給食費無償化を求めよ。区として給食費を無償にせよ。
現行制度は義務教育無償の原則に反していません。国に求めることや制度変更の考えはありません。
入学準備金の入学前支給を小学校でも実施を。
先行自治体を参考に検討を深めます。
就学援助の対象を拡大せよ。
現行の水準は妥当です。変更の考えはありません。
補聴器購入の助成について、国とに購入補助制度の創設を求めよう。
必要に応じて充実を要望します。
補聴器に関わる情報の発信を、区として購入補助制度を創設せよ。
総合福祉事務所などで丁寧に案内しています。相談支援などを通じ、個々の状況に応じ支援します。
西武新宿線立体化について、立体化のあり方は住民の意向に沿ったものにせよ。
説明会などを通じて計画を周知し意見を聞きます。
鉄道会社の事業負担は 15% のみ、あり方を見直せ。
安全で快適な街づくりを実現する重要な公共事業です。必要以上の負担を求める考えはありません。
緑バスについて、すべてのルートで利用の多い時間帯の増便を、
運行方法の工夫による増便などを提案しています。
運転手の育成、定着について支援を行え、
練馬区の支援のみで運転手全体の処遇を向上できるものではありません。
日本共産党練馬区議団、坂尻正幸の質問でした。次は、地権者に対して丁寧な説明と十分な保障を。練馬区議会自由民主党、田中義行の質問です。西武新宿線の連続立体交差化と沿線まちづくりについて、効果方式採用について、地権者に迅速かつ丁寧な説明を。
区政の最重要課題の一つとして積極的に取り組みます。コンパクトな資料を作成し、個別訪問を行っています。
立体化に向けた地権者説明会や個別訪問説明の今後の方針やスケジュールは、
事業の進捗に合わせて実施します。
上石神井駅交通広場の用地買収のスケジュールは、
今月から接衝を開始しました。
補助230号線整備の今後の方針は、
まずは、区が新青梅街道から青梅街道までのおよそ 0.9km 区間の事業化を目指します。
水災害対策について、河川整備の進捗状況や浸水被害想定地区への取り組みは、
東京都が時間50ミリ降雨対応の護岸整備をします。石神井川で 80% などです。練馬区は今年度末で、雨水貯留浸透施設増設計画を完了する見込みです。
区民に分かりやすく正確な防災情報や避難情報を伝えていくことが必要。所見は、
地域の状況に応じ、適切なタイミングで避難情報が発令できるよう基準を定め運用します。
今年度、地域別防災マップを作成する地区は、
関町地区です。
防災マップを使用した事業の進捗状況は、
危険箇所などを街歩きで確認するワークショップの設置などです。
地域防災組織への助成金増額を所見は、
実情に応じた見直しを検討します。
区立小中学校の改修改築工事について、長寿命化の適否をどう判断するのか。
建物の構造躯体の現状、設備の劣化状況など総合的な視点で検討します。
改築は工事費の適正化を図り、工事内容も改めることが必要。所見は、
CM を導入し、コスト低減と工期短縮を図ります。なお、CM とは、コンストラクションマネジメントの略。発注者の補助者、代行者が、技術的な中立性を保ちつつ、発注者の側に立って、設計、工程管理、コスト管理などの各種マネジメント業務を行うこと。
体育館の空調設備設置工選定方法と工事の進め方は、
地域バランスなどを考慮し、順次選定します。今年度から毎年14校設置し、おおむね7年で完備します。
受動喫煙防止条例に対する区の施設管理などの対応について、区全体で施設内にある喫煙室の数は、
30施設に設置しています。
各施設の対策とその費用は、
特定屋外喫煙場所は、練馬庁舎2カ所、石神庁舎1カ所に設置します。およそ400万円です。
条例について定期的に周知を、所見は、
区報などで周知します。
職務専任義務がある職員喫煙の検討状況、ルール作りは、
喫煙目的の離席を禁止するなどです。
商店街振興について、商店回数、会員店舗数の状況は、
平成30年度は99商店会、4090店舗です。10年でそれぞれ 10%、およそ 15% 減少しています。
今後の空き店舗対策は、
支援の仕組みなどをさらに検討します。
プレミアム付き商品券、利用店舗登録募集などの準備状況は、
今月から募集を開始などです。
購入対象者の説明と周知を、
区立施設でチラシを配布するなどしています。
対象者への案内などは、漏れなどがないよう注意を、
個別に案内を送付する予定などです。
練馬区議会自由民主党、田中義行の質問でした。続いて、区民と共に新しい時代の新しい政治を、練馬区議会立憲民主党、富田健二の質問です。区長の基本姿勢について、区長の参加から共同への思いと、インフラ整備、まちづくりでの区民意見反映は、
具体的な取り組みを進めてきました。さらに、区政全般に広げていきます。まちづくり協議会などを設置し、多様な意見を聞いて、計画づくりに反映するなどです。
財政について、都市インフラ整備などには、少子高齢化時代を踏まえた観点も必要。人口増による税収が拡大している今だからこそ検討を、所見は、
社会情勢などの変化に応じ、事業計画を見直すことは、行政運営の基本です。毎年度の予算編成時などに適宜見直しを行います。
練馬独自の文化施策、世界的にアートと認識されつつある漫画を、縁ある練馬が推し進めるべき、所見は、
美術館などで練馬区ゆかりの漫画家に関わる展覧会を開催しています。映像文化の街構想を策定し、練馬区の文化的特徴を生かした取り組みを進めます。
アニメの観光施策について、他の自治体との連携を、
近隣区と相互の事業を紹介などしています。
区ゆかりのキャラクターをデザインした駅前観光案内板のデジタルサイネージ活用を、
デジタルサイネージを含め効果的な活用を検討します。
放射線副読本について、文科省が小中学校と高校に配布したが、放射線についての記述などを理由に、滋賀県野洲市が自主回収した、所見は、
放射線に関する知識を正しく理解させるなど、本来の趣旨にのっとり、適切に活用されるよう各校に促します。
引きこもり支援について、まずは実態調査が必要、所見は、
調査方法を工夫するなど、実態把握に努めます。
専門性が高く、技量のあるスタッフの確保などが必要、今後の体制強化を、
相談員の増員を進めます。 8050問題に対し、関係機関が合同でケース検討などを行う連絡会を開催しています。
成長に合わせ各機関と連携し、連続的な支援を。
実態の把握を踏まえ、関係機関が連携して、きめ細やかな支援を行います。
育児に関する情報提供。育児に関するフェイクニュースが横行し、大きな問題となっている。誤った情報を素早く把握し、正しい情報を発信する技術が行政には必要。所見は。
正確な情報を確実に届けるよう努めます。
選挙について、投票に行くことがメリットに感じられる取り組みを。
練馬区独自の様々な広報啓発を実施しています。
なぜ投票率が低下するのか、練馬区独自の実態調査を、またその結果に応じた対策を講じていくべき。所見は。
投票率を分析した結果、全国と同様の傾向でした。年齢層に応じ、SNS のさらなる活用などで、広報啓発の充実を図ります。
練馬区議会立憲民主党、富田健二の質問でした。代わって、未来の課題に対し、現実的かつ建設的な議論を、練馬区議会未来会議、井上雄一郎の質問です。区長の基本姿勢について、区民共同導入から4年、これまでの評価と職員の変化は、
町会、自治会、NPO 団体、区の連携は着実に深まっています。職員の意識は追いついていません。
共同推進のため、企業や区内団体などとより連携が必要、考えは、
大都市での住民自治という理想の実現を目指し、粘り強く一歩ずつ進めたいと考えます。
中高年の引きこもりという新たな社会的課題へ対策は、
実態の把握に努め、関係機関が連携し、きめ細かく支援します。
大泉第二中の教育環境保全と都市計画道路整備についての有識者委員会の提言に対する見解は、
教育環境の保全と道路整備を両立させる方針が示されたと考えています。
通学通園時に発生する事件事故への安全対策として、地域全体で子どもを守る訓練を検討しては、
警察、保護者、地域住民、学校が連携を強化し、防犯体制を拡充します。
国民健康保険について、オプジーボやキムリアなど、超高額医療品の保険適用における国民健康保険制度への影響は、市販品類似薬の増加など、給付範囲についての課題に対し、区の見解は、
医療保険制度全体に関わる課題と認識しています。国の動向を注視し、状況に応じて特別区長会を通じ要望します。
順天堂練馬病院三次救急科について、区内で発生した重篤患者の救命率向上に向けて、区内初の三次救急病院を順天堂練馬病院に整備すべきと考えるが、今後の対応方針は、現在の敷地では、容積率などの関係から、新たな病棟などの建設は困難であるが、今後の区の方針は、
整備が必要と認識しています。敷地の拡張などの課題を解決し、設置が実現できるよう、関係機関と協議を進めていきます。
人権問題について、ヘイトスピーチ防止に対する今後の区の方針は、
東京都や他自治体の対応を注視します。
公共施設利用にあたり、公共施設の利用制限に不当な差別的言動を防止する内容を追記すべき、見解は、
条例規則などに基づき、利用の可否を判断します。施設の運営上、支障が生じた際には、その場での注意喚起を行うとともに、次回の利用を遠慮いただくなど対応しています。
選挙啓発について、今回の練馬区議選の投票率をどう分析しているか。
若年層が低く、年齢とともに上昇しています。18歳の投票率が19、20歳より高いのは、高校での主権者教育の効果などを反映したものと分析しています。
SNS などの啓発効果をどう考えているか。
新聞で紹介されたほか、投票日のアクセス数が増加するなど、一定の効果があると考えます。
アクセスしやすい場所への期日前投票所設置について、区の検討状況は、
他自治体の事例などを踏まえ、引き続き検討します。
練馬区議会未来会議、井上雄一郎の質問でした。今度は、政治はマイノリティのためにこそ。市民の声練馬、岩瀬武氏の質問です。性的マイノリティについて、パートナーシップ制度について、現実的な効果が不明という区の考えは変わらないのか、理由は。
認識は変わりません。現行法規で定める婚姻や遺産相続などとの整合性などに課題があります。
性自認などを理由に結婚が認められない現状は差別では、見解を。
現行の婚姻制度が東京都の条例に規定する差別的取扱いの禁止に抵触するとは考えていません。
区は国に同性婚が法制化されるよう働きかけを。
働きかける考えはありません。
現在の男女共同参画計画における性的マイノリティの人権擁護について、区の評価は、
目標の一つに掲げ、情報提供や相談、啓発に取り組んできました。区民への周知が進んできたと考えています。
学校で生徒が標準服の着用を拒否した場合、着用しないことを認めるのか。
学校が本人や保護者の意向などを確認し、柔軟に対応することとなります。
性別や理由を問わず、申請なしで、スカート、スラックスの着用を認めよう。
それぞれの学校の実情を踏まえ対応します。
ソーシャルインクルージョンについて。なお、ソーシャルインクルージョンとは、社会的に弱い立場にある人々を排除するのではなく、社会の構成員として包み、支え合おうという考え方。外国籍児童を補足し、支援できる仕組みの構築を。
住民基本台帳と学齢部のシステム連携で就学意向を把握しています。今後も就学支援のあり方を研究していきます。
ソーシャルインクルージョンの考えとこれまでの取り組みは、様々な人権課題について通定するものを条例に、
ビジョンに基づき体系的に事業を進めています。改めて人権課題に関し条例を制定する考えはありません。
一般質問の用紙をお伝えしている途中ですが、これでテープの表側が終わります。そのまま裏返して引き続きお聞きください。